受験勉強の意味と理由を考える30の覚悟。その1。旅の始まりはゴール地点を定めることから始まる。受験勉強は長い旅です。徹夜で少し頑張ればなんとかなるという話ではありません。期末テストのように1、2週間集中すれば乗り越えられる勉強とも違います。大学受験には数年もの長い時間をかけて勉強します。また、勉強もしないで偶然合格するということもありません。きちんとした勉強が必要であり、体力と時間がかかります。さて、受験勉強を始めようとするあなたに、まず大切な質問があります。将来の夢がありますか?という質問です。なんだよ、いきなり、と思うかもしれませんね。しかし、いきなり、ではありません。これが最初に来なければなりません。これは、受験勉強で合格するか否かを決める大切な質問です。なぜ、大切なのかというと、向かうべき方向がはっきりわかるようになるからです。夢が分かっていれば、必要な勉強分野と不要な勉強分野がはっきりわかります。受験では、時間も体力も限られています。その限られた時間の中で最高の結果を出すためには、時間も体力も有効に活用しなければならない。将来の夢さえはっきり分かっていれば、進むべき道筋がわかります。弁護士として活躍したければ、そのための大学と学部がわかります。その大学の学部に入学するために必要な科目がわかります。目標とする大学がわかれば、合格に必要な最低ラインもわかるようになります。これほど勉強がしやすいことはありません。的を絞りやすくなり、時間も有効に使えます。合格もしやすくなります。まず、勉強より大切なことは夢を見つけることです。夢のない人より夢のある人の方が受験では有利に働くのです。受験勉強を始める前に夢を見つける。受験勉強の意味と理由を考える30の覚悟。その2。何をやりたいのかを基準に大学を決める。これに勝る選択基準はない。理想的な大学の選択方法は、やはり自分の夢につながる大学です。偏差値で選ぶ方法もあります。偏差値を基準で大学を決めるのは、やりたいことが見つからない人がする仕方ない選択基準です。大学に入ってから自分の夢を見つけていこうというのも悪くはありません。やはり偏差値が高い大学の方が、講師の良質な授業を受けられますし、入学してから進路を選択する幅が広がります。しかし、偏差値以上に大切なのは、やはり自分は何をやりたいのかということです。これに勝る目的はありません。大学というのは夢を叶える手段に過ぎません。自分の夢につながるためにベストな大学を選びます。福祉や介護をしたければ福祉介護系学校。IT で仕事をしたければ情報系学校。医療を目指したければ医療系学校。音楽を目指すなら音楽系学校。人々に生きる意味を問いていきたければ宗教系学校もあります。必ずしも偏差値で決めるのではなく、あくまであなたのやりたいことを実現するのが目的です。夢実現に特化した学校を選ぶことです。その選択の速さは偏差値の高い大学以上に有利になります。世の中は専門が強くなる世界になっています。何でもできるが中途半端より、これしかできないが誰にも負けない人が求められています。そういう人は就職でも入社後も有利になります。夢を実現させるためにベストな学校を選ぶ。受験勉強の意味と理由を考える30の覚悟。その3。田舎を脱出するために勉強を始めてもいい。私が受験時代、勉強をする動機は、田舎から離れたい、都会に住みたい、という気持ちでした。本来、受験勉強を始めるにあたって、最も良い方法は、夢を定めること、です。夢が分かっていれば、進学すべき大学が分かり、必要な勉強の範囲も、はっきりします。これほど勉強がやりやすくなる方法はありません。それは、高校生の私も、十分分かっている方法でした。しかし、です。まだ、10代の若い時期です。将来像を描きたい気持ちはあっても、描きにくい環境でした。私の実家は愛媛の田舎です。家の近くには自販機、コンビニ、道路に信号機すらないところです。家の前に道路はありますが、車が全然通りません。通るのは車ではなく畑を耕す機械や脱穀機ばかりです。生まれ育った田舎という環境が未来の自分像を膨らませることを防いでいたのかもしれません。刺激や情報が少ない場所はイメージも膨らみにくい。周りに畑しかない田舎にいた私が描いた将来像は、クワを持って畑を耕しているところでした。家が兼業農家だったので、何かを想像するときに、いつも、桑や畑が必ず登場します。もちろん、そういう仕事をしたくて、農業という夢に進むならいいでしょう。しかし、そういうものしか見ていないと、そういう将来像しか描けません。刺激の少ない環境にいると、何か自分の若い活力を制限してしまうような気がしました。テレビを見ては、都会に憧れていました。大都会のネオンや、立ち並ぶビル街を見て、何でもありそうだな。ああいうところに住んでみたいな、と思いました。雑誌に登場するおしゃれな人たちを見て、可愛い子ばかりじゃないか、と思いました。10代後半は、都会に強く憧れを抱く時期です。そんな時です。私は、パッと思いつきました。具体的な将来像が、脳裏に飛び込んできました。都会の大学にさえ、合格すれば、田舎を脱出でき、都会に進出できる。 急に明るい未来が見えました。若い時期は刺激を求めたがります。一方で親から離れたいという気持ちも強くなる時期です。大学に合格すれば都会生活も親は反対できないだろう。とりあえず具体的な将来の職業は都会の大学に進んでから決めよう。都会で生活をしていれば何か別の選択肢が見つかるはずだ。親から離れて一人暮らしをしたい。自立したい。こうした様々な願いを一度に叶えられる方法でした。私は急に元気になりました。とりあえず夢らしき夢を見つけました。同時に勉強への強い動機になりました。将来の職業がまだ定めることが難しかった私は田舎を脱出するために猛烈に勉強し始めたのでした。徹底的に勉強をするようになり親も驚いたようです。高校1年の冬の頃でした。田舎を脱出し都会で生活するという動機にする。受験勉強の意味と理由を考える30の覚悟。その4。未来を切り開く方法は勉強するのが一番簡単。スポーツは生まれつきの体格や運動神経が大きく関係しています。かけっこで足の速い人は何の練習をしていなくても速い人が多いです。私は小中学校の頃、かけっこでは校内で走るのが一番でした。生まれつきの運動神経というのがあります。何の努力もしていないのに校内で一番を取れました。私より一生懸命に走る練習をしたり努力をしたりしている人は校内に大勢いました。その人たちは多少タイムを伸ばすことができましたが、何の努力もしていない私のタイムを抜くことができませんでした。スポーツは生まれつきの運動神経が関係し、努力の量がなかなか比例しにくい世界です。私はある日代表として県大会に出場しました。そこで初めて大きな挫折を味わいます。上には上がいて、愛媛県内には私よりはるかに速い人がたくさんいました。予選はなんとか通過できても、決勝では最下位に近い順位でした。そこで負けたのが悔しくて、その後は走るのを一生懸命に練習するようになりました。しかし中学時代に県大会の強豪たちを抜くことはできませんでした。練習によって多少のタイムは良くなりましたが、県大会の強豪たちを抜くほどのタイムではありませんでした。そこで運動神経の限界を感じます。もちろん練習すれば多少は向上しますが、努力の量に比例しません。さらに一生懸命に練習を重ねればもう少しくらいはタイムが良くなったかもしれませんが、早々に見切りをつけました。スポーツの世界ではなかなか上下関係が逆転しにくい。もちろん一例です。人によってはタイムが伸びて逆転することもあるでしょう。練習次第でぐいぐいタイムが良くなる人もいるかもしれません。しかしスポーツはなかなか大逆転が難しい分野です。努力が確実に成績に比例するという保証がありません。生まれつきの運動神経が関係している部分が大きく、努力に比例しないところが難しいところです。その点、勉強は違います。勉強の世界では大逆転は簡単です。やればやるだけ伸びますし、努力に比例します。身長、体重、性別、生まれや育ちも関係ありません。効率的で正しい勉強法をしていれば成績は確実に伸びます。どんなに貧乏でも勉強の世界では大逆転の可能性が十分にあります。学校の義務教育はそもそも無料です。教室も無料で借りられ、教科書も無料でもらえます。家で親がうるさい人は学校の図書館を活用すればいい。学校の図書館を活用すれば無料で静かな環境を入手できます。勉強はあなたにやる気や行動があれば確実に伸びます。ぐいぐい伸びてライバルと成績を逆転させることは簡単です。そういう意味で人生を切り開くなら勉強が一番です。小中学校時代、校内で一番足が速かった私ですら、最終的には勉強で未来を切り開くことに決めました。勉強こそ最も人生の道を切り開きやすい手段なのです。勉強をして未来を切り開く。受験勉強の意味と理由を考える30の覚悟。その後、限られた時間内に合格点を目指すのが受験勉強。テストで最も良いスコアは100点です。まさに満点。100% の正解率ということです。しかし、いくら100点が素晴らしいとはいえ、理想的な100点を目指すのは良い勉強法とは言えません。もちろん、得意な分野はどんどん伸ばしていくのが大切です。伸ばすのはいいですが、100点になるまで完璧にさせようとする必要はない。100点を目指すには膨大な時間がかかるからです。例えば、歴史が好きな人が90点を取ったとします。90点という高得点はすでに合格点です。しかし、こうした時、あと10点で100点だ。もう少し頑張れば満点だと思うのは早合点です。たった10点を補うためには時間がかかります。その時間があるなら、歴史以外の勉強をして総合点を底上げした方が賢い勉強法です。受験勉強では、限られた時間内に合格点を取ることが目標です。満点を取る必要はありません。合格点さえ取れていればいいのです。満点ではなく合格点を目指す。受験勉強の意味と理由を考える30の覚悟。その6。ハイレベルの大学を目指して勉強への勢いをつけろ。すでに将来の夢があり、進みたい大学が決まっていれば理想的です。 しかし、もし、今は、まだ、夢がなくて、とりあえず、大学に入ってから決めておきたい人は、どんな大学に通うかという迷いが発生します。そこで、アドバイスがあります。志望校を目指すなら、できるだけ、高い目標を持ってください。今の自分の学力に合った、文相応のレベルの大学を選ぶ必要はありません。今は、ダメかもしれませんが、これから、勉強すれば、大いに、可能性はあります。なぜ、できるだけ、高い目標を持つのが大切なのでしょうか。最初から無難に合格するような低いレベルで設定してしまうと、同時に勉強への姿勢も緩くなってしまうからです。少しくらいサボってもいいだろう、少しくらい遊んでもいいだろう、という怠けようとする気持ちの緩みが出やすいです。しかし、少々無理をして勉強しないと合格できないようなハイレベルの大学を志望すれば、勉強への勢いが出てきます。サボっている暇はない。遊んでいる暇もない。高い目標だからこそ、気合の入り方も、なおさら強くなり、勉強のペースも意気込みも違ってきます。気持ちが引き締まりやすくなり、怠け心も小さくなります。事実、それで合格する人は大勢います。思い描いたことは実現に向かいます。では、もし高いレベルの大学を目指したが間に合わなかった場合はどうすればいいのでしょうか。何のことはない、レベルを一つ下げればいいだけです。高いレベルを設定した勢いで勉強していれば、低いレベルに設定変更したとき、試験範囲やレベルをカバーできるようになります。低いレベルから高いレベルへの変更は難しいですが、高いレベルから低いレベルに変更する分には合格率が上がります。最初の勢いが大切です。勢いを出すためには、ハイレベルの大学を目指しておく方がいいのです。できるだけ、ハイレベルの大学を志望する。受験勉強の意味と理由を考える30の覚悟。その7。モテたければ、賢くなるのが一番。一昔前、頭のいい人には、モテない、というイメージがありました。いつも、勉強ばかりで、話も面白くなく、硬いイメージがあったからです。しかし、実のところ、そうした勉強家が大人になると、大逆転します。必ず、モテるようになります。学生時代にどんなにモテなくても勉強ができていい大学に入った後はモテるようになります。なぜでしょうか。大人になってから今まで勉強してきた人とそうでない人の知識と知恵の差がはっきり分かれるようになるからです。中学高校まではインプットの段階です。小中高を通して一般的な知識を学びます。それだけでなく頭の使い方、時間管理術、世渡り術など数多くのことを学びます。もちろん勉強には時間がかかりますし遊ぶ時間も十分に持てません。中学高校ではそうした学問を学ぶ段階ですから、勉強せずに遊んでばかりの人の方が一時的にモテます。勉強ばかりしている人はモテません。しかし、大学生を過ぎたくらいから立場が大逆転します。学生時代、勉強ばかりしてモテなかった人が急にモテるようになります。今まで勉強してきた人の蓄積は膨大で強力です。知識も豊富で話題の幅が広く話をしていても面白くなります。また、受験勉強で時間の管理術や世渡り術を学んできているため社会においてもスムーズになります。頭がいいし、仕事もできるし、話題も豊富。また、いい大学でいい会社に入ることで収入にも恵まれます。そうした知力、体力、財力の余裕が人気に転じます。学生時代にモテていた人を抜いてさらにモテるようになります。勉強は確かに苦しいかもしれません。モテなくて自分には魅力がないのではないかと思うかもしれません。しかし、今しばらくの辛抱です。モテない理由は今はインプットの時期だからと思うことです。差は後から出てきます。辛い勉強をしばらく続けていれば後から大逆転ができるのです。モテたければ勉強する。受験勉強の意味と理由を考える30の覚悟。その8。勉強しなければならないことより勉強しなくていいことをはっきりさせる。若い時期は幅広い教養が必要だと思い、つい試験に関係のない勉強もしてしまいがちです。いつか役立つかもしれない。知識や教養のため幅広く勉強したい。雑学として知っておきたい。知識欲が旺盛なのは素晴らしいことです。しかし、その欲求のままに行動するのは受験勉強ではよくありません。目指す大学では生物が出題されるにもかかわらず、興味本位で科学や物理も勉強しておこうとするのはよくありません。そのちょっとした興味本位が無駄な時間と体力を大きく奪うことになりかねないからです。幅を広げると合格ラインまでに必要な時間は急激に増えます。幅を広げて勉強時間を増やそうとするより、勉強しなくてもいい科目をはっきりさせる方がはるかに大切です。勉強をするときに大切なのは、勉強しなければならないことより、勉強しなくていいことです。勉強しなければいけない科目をはっきりさせると同時に、勉強しなくてもいい科目をはっきりさせます。その区切りがはっきりできているほど、合格率は上がります。試験範囲を絞って、勉強するとき最大の力を発揮できます。あなたの勉強時間や、体力、財力に限りがあっても、科目を絞っていれば、思わぬ力を発揮します。10時間で5つの科目を勉強するより、10時間で2科目を勉強した方が、より多くの時間を投下できます。勉強時間が短くても焦点を絞っていれば大きな力になります。勉強時間を増やす努力をする前に必要のない勉強を切り捨てることに徹底しましょう。勉強しなくていいことをはっきりさせる。 受験勉強の意味と理由を考える30の覚悟。その9。合格に関係のない勉強は合格した後にすればいい。受験勉強には順番があります。受験勉強で合格するには必要な科目の範囲を徹底的に絞って集中的に勉強することです。必要のない科目は徹底的に排除して省くことです。このメリハリが大切です。受験勉強という限られた時間内で最小努力で最大効果を発揮するためには大切なポイントです。これがきちんとできて実行さえしていれば合格率は飛躍的に上がります。しかし、こうしたことを言うと必ず反論する人がいます。若い時には無駄な勉強も必要だ。試験に必要のない勉強もたまには必要だ。若い頃は何でもいいからがむしゃらに勉強しなさい。全くその通りです。合格に必要のない勉強も若い時には必要です。もちろんしてはいけないと言っているのではありません。順番があります。無駄を学ぶのは合格前にしない方がいい。合格後にすればいい。合格をした後はどんなに無駄な勉強をしても OK です。若い時に必要な遊びをどれだけしても OK です。しかし合格していない今はほんの少し辛抱して合格に必要な科目だけに絞って勉強する必要があります。合格した後は好きな勉強をすればいい。順番があるとはそういうことです。これは勉強だけの話ではありません。自己管理の訓練です。受験勉強を通して自分を律する良い機会になるのです。実は受験勉強と同時に自己管理の勉強もしています。試験に関係のない勉強は合格した後にする。受験勉強の意味と理由を考える30の覚悟。その10。志望校は宣言せよ。あなたは志望校を友人に宣言するタイプですか？それとも隠しておくタイプですか？万が一不合格だったとき恥ずかしい。レベルの高い大学だとあなたには無理と笑われそう。そういう気持ちや考えがあって中には志望校を黙っていたり隠したりする人もいることでしょう。志望校を隠していると勉強から逃げやすくなります。隠すことでプレッシャーが小さい分勉強から逃げやすくなり周りからやじを言われることもありません。しかし本当に合格率を上げたければやはり宣言することをお勧めします。口にすることで後に引けなくなるからです。自分を崖に追い込むという効果があります。口にしたからには実行せざるを得なくなり行動の底力になります。不合格でかっこ悪い姿を見られたくないという気持ちにも拍車がかかり勉強せざるを得なくなります。勉強をサボっていると友人や先生が勉強しないと不合格になるぞと適度に刺激をします。第三者の監視の目が光るようになり勉強をサボりにくい環境が出来上がります。あなたがどの大学を志望しているかを口にすることでその大学についての情報が自然とあなたのところに集まるようになります。〇〇大学はらしい。テレビのニュースで〇〇大学のことが出ていたよ。あなたが志望している大学が分かれば合格に必要な情報を先生、両親、友人が運んできてくれます。志望校が分かることで中にはあなたの勉強を邪魔しようとする人も出てきます。知人の中には無理、無駄、ダメなど不快な言葉で批判する人がいるかもしれません。そういう時には見返してやるという気持ちに変えましょう。別にお金や命まで取られるわけではありません。無理だよという人を見返してやるために頑張ればいい。反骨精神をバネにすればより勉強へのやる気は出てきます。後に引けなくするために志望校は宣言しておく。受験勉強の意味と理由を考える30の覚悟。その11。真剣に勉強するから適性が見えてくる。勉強を始める前には自分の適性を知ることから始まります。自分の適性が分かれば自分に適した勉強も分かりスムーズに進むようになります。そもそも歴史が大好きな人が徹底的に歴史を勉強すればぐいぐい点数が伸びることでしょう。英語に強い興味がある人がその興味をぶつければ確実に成績は良くなるはずです。ではどう自分の適性を見つけるのかというと実は勉強からです。自分を発見するためには勉強が一番です。何かに挑戦してみないと自分が何に向いているのか分かりません。自分探しをするために自分探しの旅に出る必要はありません。今目の前にある勉強を一生懸命にしてみましょう。様々な科目に本気で取り組んだ時何か手応えを感じる瞬間があります。手応えがない人は挑戦の数が足りないか本気で取り組んだ経験がないためです。例えば自分が理系なのか文系なのかは実際に勉強してみないとわかりません。勉強をする前から文系なのか理系なのかわかるはずがありませんね。国語関連の方がスムーズに進むな。科学の方が面白いぞ。そういう手応えは本気で勉強してからわかります。それが適性です。その手応えを感じるために勉強をしていると言っても過言ではありません。自分の適性を発見するためには勉強ほど良い課題はありません。あなたにも何かの適性があるはずです。同じ努力をしているにもかかわらず、ある科目はなかなか進まないが、ある科目ではスムーズに理解ができるということがあります。私が文学に目覚めたのは中学2年くらいの頃でした。たまたま国語の宿題として出された作文を真剣に取り組んだことがきっかけです。一度本気で作文に取り組んでみようと思いました。 辞書を使って言葉の意味を調べたり、文章の流れやリズム、構成などを本気で考えたりして真剣に取り組んだことがありました。その時に何か独特の楽しさを感じたのがきっかけです。他の人なら辛いと感じる宿題をなぜか楽しいと感じてしまう自分がいました。たまたまなのか偶然なのか、その時の作文がうまく書け、先生に発表されるという機会がありました。友人からは国語が得意そうだねと褒められました。今思えば自分には書くことに適性があったのだと思います。その時に真剣に取り組んだからこそ自分の適性を見つけるきっかけになりました。もしあの時作文に手を抜いていれば、未だ私は自分の適性を発見できなかったかもしれません。そう思うと今ここで書いている文章すらなかった可能性もあります。もちろん適性は勉強とは限りません。もしかしたら計画を立てることに長けているかもしれません。もしかしたら自己管理に面白さを見出すかもしれません。何に対して自分が反応するのかは挑戦をした後にわかることです。自分はこういうことに向いている、適しているという実感は何かに徹底的にならないとわかりません。何かに真剣になることで感じるものがあるのです。目の前にある課題を真剣に取り組んでみる。受験勉強の意味と理由を考える30の覚悟。その12、勉強は始めたばかりの頃が一番大変。しばらく続けていれば楽になる。勉強が大変だと感じるのは最初です。教科書1ページを読むのにやけに時間がかかります。理解するのに苦労します。覚えるまでにストレスを感じます。なぜでしょうか。わからないことが多すぎるからです。英語を初めて勉強するときには知っている単語が一つもない状態ですから、なかなか前に進みません。歴史でも科学でも国語でも何でもそうです。ゼロの状態からのスタートはとても大変です。わからないことが多すぎると理解にも時間がかかります。最初が一番ストレスが大きい。勉強を始めたばかりの頃はこんな難しい内容がずっと続くのかと不安になるでしょう。諦めようとする気持ちが出てきます。しかし大丈夫です。難しいと感じるのは最初だけです。勉強が大変と感じるのは最初だけです。するほど簡単になり、ストレスも小さくなります。知っていることが増えるからです。すでに知っていることがあるおかげで理解が早くなり、覚えやすく忘れにくくなります。英語でもいくつか単語を知っていると単語の癖がわかるようになるため覚えやすくなります。歴史もある程度学ぶと流れがわかるようになり、覚えやすく忘れにくくなります。数学でも基礎があるからこそスムーズに応用へとステップアップできるようになります。最初が一番大変ですが、もうしばらく勉強を続けていれば急に取り組みやすくなります。そういう法則が働いていることに気づきましょう。大変だからとはいえすぐ諦めるのではないのです。勉強が大変でもしばらく続ける。受験勉強の意味と理由を考える30の覚悟。その13、勉強が嫌いと拒むのは簡単。それを乗り越える訓練をしている。初めから勉強が大好きな人はなかなかいるものではありません。難しくて時間もかかり、ストレスもたまります。やはり勉強は面倒であり、避けることができるなら避けたいと思う人も多いでしょう。勉強なんて大嫌い。それは誰でも同じ気持ちです。しかし今勉強から逃げるのはよくありません。逃げない訓練という大事な姿勢を学んでいるからです。今はそれを乗り越える訓練をしている。若い時期に辛いことから逃げないという姿勢を身につければ、社会に出てからも根気のある人が育ちます。そういう人として育つことができるかどうかの岐路に立っています。辛いから逃げるのではなく、辛いけど乗り越える工夫を考えましょう。あなたは同時に世渡り術を学ぶことになります。逃げるのではなく別の解決方法を考えてみましょう。ストレスが強いと感じる勉強を少しでもストレスが小さくなるように乗り越える工夫をします。例えば夜の勉強をやめて朝に変更するのはどうでしょうか。土日にまとめて勉強するのではなく、平日からコツコツ進める勉強スタイルに変更するのも悪くはありません。逃げる以外の別の解決策があるはずです。その方法を考えたり実践したり工夫を加えたりするために、勉強という適度なストレスがあります。あなたを鍛えてくれています。勉強から逃げるのではなく、自分を鍛え上げるダンベルとして活用していきましょう。受験勉強を通して辛いことがあっても逃げないという姿勢を身につける。受験勉強の意味と理由を考える30の覚悟。その14、今の勉強が役立っているところを想像する。私が文章を書くときには前提として勉強が必要です。心についてなら心の勉強をしたり、歴史についてなら歴史の勉強をしたりします。そのためにこれまで読んできた本は何千冊も読みました。自分でもよくやるなと思います。勉強をするから多くを学べ、文章を書けます。さてそんな勉強へのやる気の方法を一つご紹介します。私の勉強の原動力は喜んでいる人たちの笑顔です。書いた文章が読者の役に立って悩みの解決につながり、生活が向上しているところを想像しながら書いています。自分が勉強したことが他人の役に立っていると思うと、無味乾燥だった勉強が有機的なものであるように感じられます。 やっていることに強い意味を感じます。そういうところを想像しているとやる気が出てきます。さらに、たくさんの文章を書きたい、もっと感動できる文章を書きたいという気持ちが出てきます。すると、なぜか大変であるはずの勉強が急に面白くて楽しくなります。もっと喜んでもらいたい気持ちが出てきて、もっと勉強したいというやる気へとつながります。寒い冬でも起きられるようになります。受験勉強でも同じです。自分が勉強していることが誰かの役に立っているところを想像しましょう。また、勉強することで自分の生活が良くなっているところを思い浮かべてみましょう。歴史の勉強をすることで難しい新聞の内容が理解できるところを想像します。英語の勉強によって外国人とスムーズに会話している場面などです。できるだけ鮮明に、できるだけ具体的に想像するのがコツです。そうした想像力は受験勉強では大切です。できるだけ明るい未来を思い描くことで現実化するのです。今の勉強が将来役立っているところを想像する。受験勉強の意味と理由を考える30の覚悟。その15。参考書以外に必要で大切な本がある。勉強へのやる気がなかなか起きない時にはすでに合格した人の話をぜひ参考にしましょう。合格した人の話は上手な勉強の方法を学べます。また実際に合格した人の話を聞くことで勉強へのやる気が自然と出てきます。受験戦争を乗り越えた先輩の話は今の自分の境遇と共通する部分も多くあり共感ができることもあるでしょう。困難をどう乗り越えていったのかという話を聞くだけでも大いに参考になります。聞いているうちにやる気も出てきます。そういう先輩がいればいいですが、もしいなければ別の人を探してみましょう。あなたの両親でも構いませんし、学校の先生でも家庭教師の体験談でも結構です。すでに受験戦争を乗り越えた人の話を聞くことであなたの意識は変わります。もし合格した先輩が知り合いにいなくても大丈夫です。本屋に駆け込んで合格体験記を一冊買えばいい。勉強の本以外にぜひ読んでおきたい本です。本屋の受験コーナーには大学合格者の合格までの道のりを語った体験記をまとめた本があります。勉強へのやる気がなかなか出ないとき、その本を読んで意識を変えましょう。困難を乗り越えていった実際例を知るとやる気が出てきます。作り話ではなく実際に先輩たちが実践してきた方法は具体的で参考になるはずです。勉強法だけでなく受験中はどのような食事をとっていたのか、どのような生活リズムで過ごしていたのか、どのような悩みを抱きどう解決していったのか、こうしたことがわかるだけでも参考になりますし、今のあなたと共感できる部分も数多くあることでしょう。そういう部分がわかるだけでも心のストレスは小さくなり、勉強に立ち向かいやすくなります。勉強に直接関係する本ではありませんが、受験勉強を乗り切るためぜひ手にしておきたい本なのです。合格体験記を読んでやる気を出す。受験勉強の意味と理由を考える30の覚悟。その16。やる気がなくてもとりあえず体を動かす癖をつける。勉強は形から入ることもあります。本来は勉強するぞとやる気を出してから勉強し始めるのが理想です。最初からやる気があれば体は自然と動き始めますね。それがうまくできればいいですが、残念ながらそうでない場合の方が多いです。勉強へのやる気が起きない。これは受験生誰しも抱く悩みです。私からアドバイスがあります。勉強しようとするやる気がなくても、まず体を動かす癖をつけましょう。気持ちがなくても、まず体から先に動かしていく癖をつけます。眠くても、とりあえずベッドから起きる。やる気がなくても、とりあえず図書館に向かう。気が進まなくても、とりあえず教科書を読み始める。初めはなかったやる気や元気が次第に出てくるようになります。気力とはそういうものだということに気づきましょう。それに気づけるだけでも受験勉強は変わります。やる気はなくても、とりあえず体を動かしていれば後からやる気は出てくるのです。やる気がなくても、まず体を動かす。受験勉強の意味と理由を考える30の覚悟。その17。友人と行動してばかりの勉強は進めにくい。一人だと寂しいから。友人と一緒だと楽しいから。やる気のある友人からプラスの影響を受けたいから。様々な理由から友人と一緒に勉強をしようとする人がいます。時々友人と一緒にするくらいならいいでしょう。事実、友人がいるからこそ得られるメリットがあります。やる気が出たり、ストレスが小さくなったり、難しい問題の解き方を教えてもらうこともあります。しかし、いつも友人とばかりつるんでいるのはよくありません。友人がいないと勉強が進まなくなるからです。本当に勉強をしたければ、やはり一人です。友人と一緒にいると仲が良いがゆえに楽しい雰囲気になり、なかなか勉強に集中できなくなります。つい雑談をしてしまったり、友人の勉強内容が気になったりして集中力が妨げられます。勉強の基本は一人です。勉強を通して一人で行動する習慣を身につけましょう。誰かがいないと行動できない人間になるのではなく、一人でも行動できる人間になります。受験勉強は他人との競争であると同時に自分との戦いでもあるのです。勉強は一人でする。 受験勉強の意味と理由を考える30の覚悟。その18。昨日わからなかったことが今日からわかるようになる。これが勉強の面白さ。勉強の面白さに気づくことは勉強への原動力になります。難しい、大変だと思うのではなく、自分が成長するためにあります。勉強の面白さとは、昨日わからなかったことが今日からわかるようになるということです。昨日より知識の幅が広がり、視野が広くなり、世の中のことがわかるようになります。昨日の自分を乗り越えるためにある。自分が成長するために勉強をします。辛いと感じるのは当然です。トレーニングと思うことです。苦い薬ほど効き目があるように、難しい問題ほど成長に効き目があります。私は学生を卒業し、社会人になった今でも勉強しています。学生時代からずっと勉強を続けています。なぜ続けていられるのかというと、やはり昨日わからなかったことが今日わかるようになるという快感です。心からの充実感があります。あ、成長した。と思います。単純に嬉しいです。そのおかげで今ではたくさんの文章を書くことができ、人のために活動ができるようになっています。そういう波に乗ってしまえば勉強は苦になりません。すればするほど面白くなります。勉強は面白いなと感じ始めれば、受験勉強というのさえ申し訳なくなるくらいなのです。勉強することで知識の幅が広がる快感に気づく。受験勉強の意味と理由を考える30の覚悟。その19。恋人がいると受験に失敗するのは嘘。恋愛に興味を持ち始める時期は10代の後半頃からです。思春期であり、異性に興味が出てくる時期です。この時期に限って大切な受験時代と重なります。思春期と受験期がずれてくれればいいですが、むしろ重なります。神様のいたずらにさえ感じますね。私が学生時代はこんな話をよく耳にしました。受験中に恋愛すると試験に落ちる。付き合っていると恋人のことが気になって勉強に集中できなくなり受験に失敗するという意味です。本当にそうでしょうか？好きな人がいればそれでいいです。付き合っている人がいれば無理に別れる必要もありません。事実、私が学生時代には付き合っているにもかかわらず大学に合格する人が大勢いました。私も今恋人がいますが、彼女がいて勉強に集中できなければこんなにたくさんの文章を書くこともできなかったはずです。大切なことは恋人がいるかどうかではありません。オンとオフのメリハリがあるかどうかです。恋人がいて本当に受験に落ちてしまう人は、いつもその人のことばかりに没頭してメリハリがなくなってしまうことが原因です。メリハリを忘れた人は恋人問題に限らず何でも失敗します。好きな人がいてもデートの時間と勉強の時間をきちんと分けてメリハリをつけていれば全く問題ありません。そういうメリハリをつけやすくなり、むしろ受験がうまくいきやすくなることもあるでしょう。デートの時間が気分転換になると感じる人もいるはずです。勉強への励みになる人もいるでしょう。恋人とデートする時間はあっても問題ありません。その代わり勉強にも集中する時間をきちんと確保できていればいいのです。受験中のメリハリを意識する。受験勉強の意味と理由を考える30の覚悟。その20。禁欲的な生活を避けつつ勉強に集中できる工夫がある。受験にはないないばかりが思い浮かびます。テレビを見ない、漫画を読まない、映画も見ない、遊びに出かけない、恋人を作らない。数を挙げればキリがありませんね。することといえば勉強に集中すること。受験といえば禁欲的なイメージが強いですが、逆です。禁欲した方が受験に失敗します。我慢をすることでストレスがたまり勉強に集中できなくなるからです。テレビや漫画を読みたくても我慢しているとストレスがたまります。我慢ばかりをしていては長丁場の受験を乗り越えられなくなります。受験中でもテレビを見ても漫画を読んでも構いません。ただし一つ条件があります。勉強の前ではなく勉強の後にすることです。勉強の前に遊んでしまうと先に疲れてしまい、勉強へのエネルギーや集中力が出なくなります。だからこそ勉強の後です。遊びの時間をご褒美の時間として勉強をした後に用意しておけばいい。勉強を早く片付けようとするやる気にもなります。過度にストレスをため続けることもありません。欲求はどんどん解消させてください。禁欲的な生活を避けつつ勉強に集中する工夫をするのです。遊びは勉強の前ではなく後にする。受験勉強の意味と理由を考える30の覚悟。その21。覚えられない理由を頭の悪さにしない。きちんとした勉強法を学ぶこと。勉強とは覚えることが中心です。漢字を覚える、数学の公式を覚える、歴史の登場人物の名前を覚える。覚えることが山ほどあり爆発しそうになります。ダメだ、覚えられない、もともと頭が悪いからいけないんだ。ちょっと待ってください。諦めるのはまだ早すぎます。いきなり勉強をするのは大いに結構ですが、勉強法を意識して進めていますか？頭が悪いから覚えられないのは間違いです。単に覚え方が悪いだけです。 勉強には、うまい覚え方、というのが存在します。覚えやすく忘れにくくなる方法、ということです。勉強法を知るということは、頭の使い方がうまくなる、ということです。暗記に頼り、闇雲に勉強を進めるのはよくありません。限られた時間の中で最大の結果を発揮するためには、やはり、効率を意識する必要があります。それが勉強法です。いきなり、勉強を進めるのではなく、まず、先に勉強法を学んでから勉強を進める方がスムーズです。例えば、寝る前に覚えたことは、忘れにくい、という法則があります。寝ている間は、目をつぶって、情報が入ってこなくなるため、脳に記憶が定着しやすくなるからです。音読をすれば、覚えやすく忘れにくくなる、という勉強法があるのをご存知ですか？黙読だけなら視覚しか使わないので刺激が小さくて忘れやすくなりますが、音読をすれば複数の感覚を使うことになります。目で文字を読み、声を出すために口を動かし、出した声を耳で聞くことになります。複数の感覚器官を使うことで刺激が大きくなり、覚えやすく忘れにくくなります。その他、予習より復習に力を入れるという勉強法もあります。たったこれだけのことでも、きちんと意識して実行していれば、勉強はスムーズにはかどります。知っているかどうかの違いで結果は大きく変わります。もちろん、この他にもたくさんあります。上手な覚え方といった類の本は本屋に行けばたくさん置いてあります。自分に合った勉強法の本を一冊買って、ぜひ一度参考にしましょう。小さな努力で大きな結果を出すことができるようになるのです。勉強法の勉強から始める。受験勉強の意味と理由を考える30の覚悟。その22。勉強ばかりできる今だからこそ、後悔しないように専念する。学生であるあなたは今、恵まれた環境にいます。好きなだけ勉強できる環境にいるからです。学生の仕事は勉強です。勉強ばかりしていても誰にも迷惑がかからず、むしろ未来が開けます。大人になってから勉強しようとすると、学生時代のようにはいきません。仕事で一日の大半を使ってしまいます。家に帰ってからまとまった勉強時間を確保するのは難しい。もちろん、時間の隙間を何とか見つけて勉強時間を確保することはできますが、やはり学生時代ほどの豊富さはありません。家族がいて子供がいると、さらに時間は奪われます。仕事の疲れのため、なかなか集中力も発揮できません。しかも、年を取ると記憶力まで衰えてきます。そんな時、思います。もっと学生時代のうちに勉強をしておくべきだったな、と。社会に出てから、学生時代はあれほど嫌だった勉強が、なぜか無償にしたくなります。学生時代は無味乾燥に思えた様々な知識や教養は、社会人に出てから大いに役立ちます。人との会話や新聞を読んで理解するときに必要です。勉強をサボっていると、新聞に書いている内容がきちんと理解できなくて苦労します。だからこそ、社会人になってから無償に勉強したくなります。学生時代は毎日勉強ばかりで嫌だなと思いますが、社会人になってからだと勉強ばかりできて羨ましいなと思います。勉強を好きなだけできるのは今だけです。受験勉強という名目だけでなく、人生において時間を有効活用するためにも、学生時代こそ勉強に専念しておくことです。その時間が充実しているほど、後から悔やまなくて済みます。今は辛いなと思える勉強は、もうしばらく経てばもっと勉強しておくべきだったと思う日が必ずやってくるのです。後から悔やまないように、今のうちに勉強に専念しておく。受験勉強の意味と理由を考える30の覚悟。その23。勉強にもウォーミングアップが必要。スポーツを始めるときには、ウォーミングアップから始まります。冷えている体では本来のパワーも発揮できません。しかも、いきなり激しい運動を始めると思わぬ事故になりかねません。プロスポーツ選手ほど体に気を使って、必ずウォーミングアップをします。ストレッチをして体をほぐしたり、軽く体を動かしたりして血の巡りを良くします。そうすることで適度に体が温まり、事故を防ぐ効果もあります。これはスポーツに限った話ではなく、勉強にも共通しています。勉強が苦手な人ほど、いきなり難しい問題に取り組みます。いきなり難しい問題に取り掛かっても、なかなか調子が出ません。勉強を始めるときには、まずウォーミングアップとして優しい問題から始めるのがコツです。基礎問題でもいいです。単純な勉強から始めます。そうすると、次第に頭の血の巡りが良くなり、次第に調子もやる気も出てきます。あなたの勉強には、ウォーミングアップはありますか？いきなり、難問から始めるのではなく、簡単な問題から始める。受験勉強の意味と理由を考える30の覚悟。その24。長丁場の試験勉強では、2種類の計画が必要になる。受験勉強のような長丁場の勉強では、計画は2種類必要です。1。長期の計画。2. 短期の計画。勉強が苦手な人は短期の計画しか立てていません。行き当たりばったりで勉強を始め、範囲や進め方などを曖昧にしています。もちろん範囲が狭い場合はそれでもいいでしょう。しかし、受験のように長丁場で広範囲となると、そう単純にはいきません。まず試験日から逆算して、試験日に最高の結果を発揮できるように計画を調整する必要があります。 試験日までに合格点を取れるように大まかに計画を立てます。これが長期の計画です。例えば、高校の3年間のうち最初の2年で試験範囲を終わらせ、残りの1年を復習の時間に充てるという長期計画を立てます。これは有名国立大学に合格する人によく見られる計画パターンです。範囲はできるだけ早く終わらせて、残りの1年を復習にたっぷり時間をかけて志望校に焦点を合わせていくという賢い方法です。続いて、その大まかな計画がきちんと進められるように小さな目標を立てていきます。最初の2年で試験範囲をすべて理解するためにはハイスピードで勉強を進めていかなければなりません。それが実現できるように最初の2年間を小さく区切って勉強の範囲、時間などを割り当てていきます。そういう長期と短期の計画を用意しましょう。長丁場の勉強では2種類の計画を立てておく。受験勉強の意味と理由を考える30の覚悟。その25。勉強するほどでもない短い時間を最大限に活用。あなたにとって勉強の時間とはどのようなイメージを持っていますか？机に座って長時間の勉強をする。おそらくこのように想像する人が多いのではないでしょうか。確かにその通りです。一般的な勉強のイメージですね。もちろん長時間勉強ができる環境があればいいですが、固まった時間がないと勉強ができないのではよくありません。それでは他の人と同じであり差がつきにくい。受験とは競争です。競争で勝つためには他の人がしないようなところで差をつけておく必要があります。小さな差でも合格不合格という大きな結果に分かれますから侮れません。ではどんなところで差をつけるのかというと、ほんのわずかな隙間時間です。多くの人が勉強するほどの時間ではないと無視するような短い時間を勉強時間として活用します。ほんのわずかな時間でも勉強ができるように工夫をしておきましょう。例えばテレビのコマーシャルが流れるほんの数分です。そんな時手元に英単語帳を少し確かめるくらいならできるはずです。通勤通学で電車やバスで移動する15分ほどの移動時間でできる勉強をしておきます。お風呂の湯船に浸かっている時間でできる小さな勉強を用意します。そういう小さな時間をかき集めると大きな時間になります。小さな積み重ねが大きな学力へと変わります。勉強するほどでもない短い時間を最大限に活用する。受験勉強の意味と理由を考える30の覚悟。その26。得意分野から始める真の理由とは自信をつけるため。国語、語学、歴史、数学、物理などなど、受験勉強を始めるにあたり、どの科目から勉強を始めていいのかわからない時があります。やりやすい勉強から始めるべきか、それとも苦手な勉強から始めた方がいいのか、もちろん状況によって様々な方法があります。こうした時、世間では得意分野から始めるというのが一般的な方法です。得意な分野なら取り組みやすく勉強もスムーズに進むからです。自分に合っている科目ですから、点数の伸びもよく、理解もスムーズに進みますし、勉強そのものが楽しく感じられますね。やる気も出てきます。やる気が出れば、さらに勉強に力が入り、点数も伸びていくという好循環になります。得意な分野は比較的、自分に向いた科目であるため、理解もしやすく、勉強をしやすくなるでしょう。しかし、得意な分野から始める理由はこれだけではありません。得意な分野から始める真の理由とは、自信をつけるため、です。やればできる。自分はできる。そういう自信をつけるために、得意な分野から始めることが大切です。これが一番大切です。勉強とはやればできます。理解し、覚え、正しく回答すれば、必ず点数は上がります。一生懸命に勉強すれば、きちんと点に現れるという正直な世界です。やればできるはずの勉強ですが、勉強という難しい響きのためかアレルギーを持つ人がいます。難しい、大変、苦しいというイメージがこびりついているのでしょう。得意分野の勉強から始めて、楽しく勉強しながらスコアを上げれば、自信がつきます。なんだ、こんな自分でもやればできるものだな、こう思うようになれば、あとは勢いに乗りましょう。得意分野の勉強の後は別の分野の勉強もしやすくなります。もし得意科目がなければ、得意な分野だけでも構いません。英語は苦手だけど熟語だけは得意という特定分野があるかもしれません。範囲は狭くても大丈夫です。自分にとって得意なところから始めていきましょう。得意な勉強をして自信という土台を作ってください。やればできると自信ができれば、苦手な科目に取り組もうとしたとき、難しいけどやればできるはずだと前向きになれます。得意なところから勉強を始め、最初の波を作りましょう。小さな波の始まりこそ得意なところから始めるという方法なのです。得意な分野から勉強を始め、勉強への自信をつける。受験勉強の意味と理由を考える30の覚悟。その27。ここに来ればなぜか集中できるという場所を見つけよう。私はいつも執筆作業を近場のコーヒーショップで行っています。理由は単純です。作業がはかどるからです。自分でも不思議なくらいです。なぜはかどるのかというと、理由はたくさんあります。外出をして着替えているときに眠気が取れていく。コーヒーショップまで向かうとき体を動かすため、適度に体が温まり、やる気も出てくる。 コーヒーを飲むことで頭が冴える。店内が明るくて気分が高揚する。店内で流れる BGM が心地よい。コーヒーがすごく美味しい。このように理由はたくさんあります。そういう前向きな理由を総合した結果、ここに来れば自然とやる気が出るという結果になっています。私はそのコーヒーショップの常連になっていて、一杯450円もするコーヒーを買っています。少々高いですが、確実にやる気や集中力が出るための料金と思えば安いです。あなたにはそういう場所がありますか？勉強をする場所とは、学校の教室や自分の部屋だけとは限りません。意外な場所で集中できることがあります。勉強を始める前に大切なことは、ここに来ればなぜか集中できるという場所を見つけることです。聖地を見つけます。勉強を始める前提として見つけておきたい場所です。場所によっては少しお金がかかる場合もありますが、優れた環境の場所代と思えばいい。そういう場所さえ見つけることができれば、受験の大半はクリアしたと言っても過言ではありません。様々な場所で勉強をして自分の集中力を探してみましょう。ここに来ればなぜか集中できるという場所を探す。受験勉強の意味と理由を考える30の覚悟。その28。受験時代に培った勉強法は社会に出てからも通用する世渡り術へと変化する。今、私は社会人です。学生時代は勉強ばかりというイメージがあります。しかし、今になって学生時代を振り返ると、単なる勉強ではなく、世渡り術を学んでいた、と痛感します。例えば、代表的なところでは、覚え方、です。受験時代には、覚えやすく忘れにくい方法を使って、学習を進めます。覚える量を短く区切ったり、語呂合わせで覚えたり、声に出して覚えたり、など方法はいくつもあります。人によって、個人差がありますから、自分の特徴に合わせた覚え方を、学生時代のうちに見つけておきます。社会に出てから新しい仕事で言葉や技術を覚えるときにも通用します。先生にわからないところを教えてもらうときの姿勢も同じです。意地を張っている人の学力は伸びません。わからないところはわかる人に教えてくださいと素直に教えてもらう姿勢は受験だけでなく社会に出てからも共通です。そういう低姿勢になり謙虚さや人間関係術を学ぶ大切な機会です。また受験のように限られた時間内で最大の効果を発揮するために勉強のやり方を工夫する知恵が必要です。受験時代に磨かれた時間管理術は社会に出て短い時間で最大の結果を出そうとするプロセスにも応用が効きます。勉強に強弱をつけたり優先順位を考えたりするノウハウは仕事でも全く共通です。そういう意味で受験とは社会でも十分通用する力をつける修行の場です。学生時代は勉強ばかりの毎日と思います。それらはすでに社会勉強の一環です。学生時代はなかなかそれが実感できませんが受験を通して得られた知恵は社会に出てから大いに役立ちます。すでに社会勉強が始まっているのです。受験を通して世渡り術を学ぶ。受験勉強の意味と理由を考える30の覚悟。その29。学生時代に節約は必要ない。回収可能な抜群の投資時期と考えていい。学生時代にお金をケチると将来大損をします。学生時代に勉強に対して無理な節約をすると大学のランクも下がり、さらに収入の差につながります。学生時代に節約は不要です。勉強のためにどんどんお金を使うことです。勉強に必要な文具や参考書には徹底的にお金を使いましょう。疲れにくい筆記用具があります。消しやすい消しゴムがあります。読みやすくてわかりやすい参考書があります。そういう文具や参考書に恵まれれば勉強の効率は飛躍的にアップします。勉強に集中できる環境にもお金をかけるだけの価値はあります。わかりやすい授業をする塾や予備校があります。意識の高い人たちがいる予備校で勉強していると自然とモチベーションが上がります。そういうところには、いくらお金を投下しても、投下しすぎることはありません。今、大金を使っても、将来、必ず、回収できます。それどころか、倍になって、回収できます。学生時代の100円は、将来1000円になって、回収できます。今使っても、後から戻ってきます。しかも、倍以上になって、戻ってくる。今お金を使っても、もったいないと思わなくていい。将来への投資なのです。勉強に必要なことには、ケチらないようにする。受験勉強の意味と理由を考える30の覚悟。その30。学力の差がつく瞬間は朝ごはんを食べる時から始まっている。あなたは朝ごはんをきちんと食べる人ですか？今、朝食を抜く人が増えているようです。忙しいから。食欲がないから。節約のため。ダイエットのため。朝食を抜く人にはそれなりの理由があるようです。しかし、受験勉強では朝食は必須です。受験競争ではわずかな差で合否が決まります。そのわずかな差はすでに朝の食卓から始まっています。朝ごはんを食べている人の方が正答率が高い結果をご存知ですか？脳の栄養はブドウ糖です。朝食をきちんと取ることでブドウ糖が脳へ行き渡り頭の回転が良くなります。先生の話や授業についていけるようになり集中力、体力、気力に大きな影響を及ぼします。 受験競争は朝ごはんを取ることから始まっていると言っても過言ではありません。抜く人よりきちんと食べている人の方が有利になります。一日の積み重ねは小さくても1ヶ月や1年ほど積み重なれば大きな学力の差へと変わります。朝食を抜く人が増えている今だからこそ朝食をきちんと食べて差をつけましょう。朝食をきちんと取る。受験勉強の意味と理由を考える30の覚悟。まとめ。その1。受験勉強を始める前に夢を見つける。その2。夢を実現させるためにベストな学校を選ぶ。その3。田舎を脱出し、都会で生活するという動機にする。その4。勉強をして未来を切り開く。その5。満点ではなく合格点を目指す。その6。できるだけハイレベルの大学を志望する。その7。モテたければ勉強する。その8。勉強しなくていいことをはっきりさせる。その9。試験に関係のない勉強は合格した後にする。その10。後に引けなくするために志望校は宣言しておく。その11。目の前にある課題を真剣に取り組んでみる。その12。勉強が大変でもしばらく続ける。その13。受験勉強を通して辛いことがあっても逃げないという姿勢を身につける。その14。今の勉強が将来役立っているところを想像する。その15。合格体験記を読んでやる気を出す。その16。やる気がなくてもまず体を動かす。その17。勉強は一人でする。その18。勉強することで知識の幅が広がる快感に気づく。その19。受験中のメリハリを意識する。その20。遊びは勉強の前ではなく後にする。その21。勉強法の勉強から始める。その22。後から悔やまないように今のうちに勉強に専念しておく。その23。いきなり難問から始めるのではなく簡単な問題から始める。その24。長丁場の勉強では2種類の計画を立てておく。その25。勉強するほどでもない短い時間を最大限に活用する。その26。得意な分野から勉強を始め勉強への自信をつける。その27。ここに来ればなぜか集中できるという場所を探す。その28。受験を通して世渡り術を学ぶ。その29。勉強に必要なことにはケチらないようにする。その30。朝食をきちんととる。